建築系ラジオ、
建築系ラジオです。南研究室の建築デザインレビューの5月号バージョンということで、今日はですね、住宅特集の5月号から作品を取り上げてレビューしたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の金井君と鈴木君ということで、じゃあまず一言ずつ自己紹介をしてください。
南研究室4年鈴木大輔です。
はい、
南研究室4年の金井です。よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日は僕とこの3人でね、レビューをしていきたいと思いますけども、1月号から始まってもうすでに5月号っていうことなので、実は結構な量をデザインレビューやってるんですけども、今回の住宅特集の5月号はですね、特集が素材の見せ方、家の質感を作り上げる手法っていう風なテーマになってるんですけども、今回実は僕らの隣の研究室の先生である国野ジョージ先生の住宅作品であるとか、それからですね、宮本和弘さんの作品とか、いろいろこう面白い住宅作品がいろいろ載ってるんですけども、今回は、鎌倉山の家というですね、作品を取り上げてレビューしたいと思いますね。で、これを設計しているのが、高村健一さんっていう方で、僕はこの人知らないんですけども、その人の、横浜の鎌倉に作っている住宅を、取り上げてみようということになりました。で、いつものようにね、簡単にこの住宅の概要を少し僕の方で、ざっと説明しておこうかなと思うんですけども、これは解説文を見るとですね、お世さんが住む方がどうやら外国人のようらしいんですね。で、プランニングとしては非常にこう分かりやすい明快なプランニングになっていて、基本的にその長方形の敷地に建物を西の方に寄せて、つまり眺望のいい方に寄せてるんですけども、建物全体の、形が長方形になっていて、ほぼ正方形に近いような長方形なんですけども、で、それを田の字型プランでシンプルに割って作るっていう風な、2階建ての木造在来工法による住宅っていうことですね。で、一方で外壁に関してはですね、外観に関しては、吹き付けによるその外壁のデザインになってるんですけども、微妙に外壁が外側に傾いていて、オーバーハング、微妙にオーバーハングしてるような形になっていて、で、1階よりも2階の方が面積が若干大きいっていう風な機構になっていますね。で、これ、ファサードの外観を見るとですね、ちょうど真ん中にこう、分かりやすい形で大きくスリットが開けられていて、向こうにその視線が抜けるようになってるんですね。で、そこから入っていって、その軸線をベースに、左側と右側に空間が分接されていて、で、2階に、一室空間的な LDK の空間があって、その向こうにバルコニーを介して、非常に広大な眺望が広がってるっていう風な、そういう風な、構成になってるんですね。で、この住宅はですね、実は住宅特集のバックナンバーでも部分的に紹介されていたのがあったので、そっちも実はちょっと勉強をみんなでしてましてですね、これは2009年の12月号の住宅特集 JT ですね。そこに、水回り特集みたいなページがあって、そこでこの住宅の水回り、お風呂とか、それから洗面カウンターとか、展望台といったものが部分詳細図とともに紹介されているので、それも同時に少し見るような形になっていますね。そうするとね、僕はね、いつもこれ作品を選ぶときに、いわば論理的かつ直感的に、両義的に選ぶんですよ。選ぶっていうか、選ばせていただいてるっていうふうに、言わないといけないっていうかね、選ぶなんていうと本当ちょっとおこがましいんですけども、で、この住宅もちょっとこう、なんかいいなっていうふうな感じをすごく受けてね、今回ちょっと、見せていただいているんですけども、じゃあ早速ですね、2人の方にもちょっと話を振ってみて、ちょっと話を聞いてみたいなと思うんですけどね。じゃあ鈴木くんからいっか、研究室長の鈴木くん鈴木くんはこの鎌倉山の家を見て、どのような感想を持ちましたか。
なんかその概要というか、書いてあったんですけども、その外人の人が住むなんか日本的な家というか、そういうタイトルがあって、で、伝統の現代的アレンジ、で、なんかそのパッと見た感じあまりその日本的なものを感じないんですけど、よく見るとすごい天井が、木天井になっていたり、その、素材とかがその さりげなく日本らしさがこう伝わるというか、
うん、
でなんかワンルームのような、空間というか、すごく気持ちいいなと思っていて、やっぱりこのお風呂がやっぱりすごく、印象的で、
うん、そうだね、ここは見せ場だね、
はい、でなんかそのお風呂も床が椅子になったり、椅子のところが 床になったりしていて、なんかそれもその、和洋 その、まあ、椅子の文化というか、であとなんか座る文化みたいなのがその曖昧に、でもなんかそのなんだろう、今日、そうですね、曖昧な感じでつながっていていいなと思いました。
うん、なるほど。まあ今言ってる感想はなんとなくわかるけどね。まあ簡単に一言で言っちゃうと和風モダンみたいな、そのなんとなくこう雰囲気もあるんだけども、やっぱり和洋折衷のテーマっていうのは結構難しいからね。それをまあデザインでまとめていくっていうのはやっぱりセンスのいることだし、まあ、今話していることはなんとなくわかるなと思うけどね、うん、じゃあ金井君はどうですか、住宅の感想は。
僕はこの住宅をなんか景色が富士山とか江ノ島が見えるということで、なんかその景色にすごい重点を置いて設計してるのかなと思って、そこに注目して見てみたんですけど、例えばこのお風呂もこの72ページの一番最初の写真はなんかお風呂に入った状態のアングルの写真だと思うんですけど、となんかちょうどその向こうに見えるのは富士山だと思うんですけど、それがど真ん中に来るようになんかピクチャーウィンドウ的な感じで作ってあったりとか、それも結構なんかこの土間側の壁の長さの調節だとか、どうなんですかね、この外に出た時の手すりの高さというか、それもなんか低めに設定されたりとか、邪魔にならないような感じで、すごい眺望を意識した感じの家に感じているのと、あと眺望のことで言うとなんか素材もなんか同じ鎌倉に立っているこの国広先生の住宅はなんか白木材の色をそのまま生かして、すごいなんか明るい、全体的にすごい光を取り入れてすごい明るい感じなんですけど、こっちはなんかすごい暗いというか、なんかすごい暗い色を使ってとその外の緑だったりとか自然とのなんかコントラストというか、それでなんか景色を引き立たせてるのかなって思って、なんかすごい景色っていうなんか視覚っていうなんかすごい取り扱うのに難しいものをなんかうまくその部屋ごとで切り取ったりできるのがすごいいいなと思いました、
なるほど、木村もしっかりよく見てんじゃん、いろいろね。まあなんかちょっとなんていうのかな、その谷崎潤一郎のその陰影雷散の世界っていうかさ、ちょっとほの暗い感じっていうかね、まああの京都のなんていうのかな、そのお寺とまではいかないけども、まあそういうふうな気配っていうのは確かにあるね。それからこれあの障子のその建具であるとかさ、それからこの壁のなんかこう塗装とかね、そのフローリングとか、それからまあ今金井君が言ってたその天井のこう木製 その仕上げとかも含めてさ、そういう和の気配っていうものをあの空間の中に織り込んでるっていう感じはあって、僕は結構なんかこういい感じだなと思いましたよ。それとこれなんかさ、あの田の字プランの構成っていうことは、まあ、あのリートフェルトの主流建てにもちょっと近いっていうかさ、要するにこう2階に LDK があって、これを何かこうあの引き戸の建具で間仕切りにはなってるんだけど、これを一室にも使えるようになってるっていうかね、そういう何かこう可動空間を、まあ、作り込んでるっていう感じもあるし、やっぱりこのなんか半露天風呂的なお風呂の空間と、そこからのこう借景として、なんだその富士山とかを取り込んでる部分っていうのはやっぱり見せ場なんだろうね、うん、照明もなんかこれダウンライトでこう間接照明と組み込んで目立たないようにしてるから、結構すっきりした感じがあるよね、まあ、建築ってすっきり作るっていうのはこれこれ結構難しいことだからね、まあだからなんだろうな、やっぱりテーマとしてはその和風と洋風とか和洋折衷とかさ、あのまあここにその外国人の人が住むっていうことも含めて、まあこのその問題っていうのは結構あるかなってこう思うけどね、 和洋折衷っていうテーマで、今日なんかどうですか、考えることありますか
とちょっと気になったところがあって、うん、浴室のところなんですけど、うん、なんかここで、その住宅特集の2009年バージョンでした、うん、9年の12月号の方に、うん、洗面台のなんか高さのことが載ってあって、うん、でその洗面台を使った時に、うん、その洋服に水がかからないとか 手から水がこう滴って服にかからない、うん、サイズというかが、うん、なんか155センチの人だと、うん、750ミリ、うん、で、165センチの人だと、うん、800ミリ、うん、で、170センチだと、850ミリって書いてあったんですよ、うん、で、実際この寸法を見た時に、うん、777ミリっていう風になっていたんですけど、ね、うん、するとこの計算からいくと160センチ下の向きな高さだなと思って、うん、まあ、住む人が外人なのでどのぐらいの高さを想定してあられたのかな、うん、ちょっと普通に気になっちゃったんですけど、
そうだね、まあ、これは人間 その寸法には個人差があるからね、まあ、おそらくはその住む人っていうことを考慮してもちろんやってると思うんだけどね、うん、それが建築の設計における一品審査の醍醐味みたいなところもあるからな、まあ、この辺は本当にこうなんていうかミリ単位の設計になっていくっていうかさ、やっぱり人間の身体に即した部分の設計っていうのは基本的にミリ単位の設計になって、まあ、僕らでもやっぱり常に悩むからね、例えばコンセントの位置の高さとかね、それからレバーハンドルの位置とか建具の大きさもそうだし、それから鏡の位置とかさ、キッチンのねカウンターの高さとかも含めて寸法関係っていうのは結構難しいんですよ、難しいと同時にいろいろとある意味その可能性があるっていうかね、だからまあなんかすごくある意味当たり前なんでしょうけども、きっちり設計してるなっていうふうな感じはまあ受けますよね、まあなんかさ、例えばこれ、まあ、今回ね君ら4年生としてこう建築ラジオに出るわけですけども、例えばこういう建築雑誌を見るっていう声は君らにとってはどうですか、まあ、僕らはね、まあ、基本的に雑誌世代だったから僕らよりも上の人たちも含めて雑誌っていうものをこうずっと見てきたんですけどね、まあ、今正直こう建築雑誌に限らずいろんな雑誌っていうのは数が少なくなってきてるんだけども、まあ、この機会にこうやって雑誌を見るっていうのはさ、いろいろ勉強になると思うんだけどさ、この建築雑誌を見るとかさ、それはなんか君たちにとってはどうですか、
うん、そうですね、なんかあんま毎月は読まないっていうか、なんか結構インターネットが、インターネットで調べることが先に来る感じがありますね、そこで調べてなんか気になった建物とかあったらそれを買って読むとか、多分それなんで毎月連載されるっていうのはあまりなんか気にならないというか、雑誌感覚で読むってよりは書籍感覚で読んでる感じがあると思う、
まあそれはあるかもしれないな、はい、うん、逆に言うとなんか書籍そのものも雑誌感覚で読んでるみたいなところもさ、結構あったりするのかなって思うけどね、じゃあ続きはどうですか、
テキストがやっぱりそのネットで見るより全然載っているので、やっぱ気になった建物とかが載ってるとまあそういうのを参考にできたりとか、であとなんかそのまあちょこっと対談、まあ全然違うページなんですけども、青木純さんと長山優子さんの対談とかこう載っていたりとかして、なんかまあそのちょっとした対談というかそういうなんかものを聞けてまあいいなっていうか、
そうだね、まあ、いろいろこうね、まさに雑誌っていうのはさ、まあ、雑誌と同じでいろんなものが雑然と集まってるからこそ雑誌で、まあ、その良さがあるからね、だからまあちょっとうがった見方をするとさ、レム・コールハウスなんかはねその意識的にやってるんだけど、建築を設計するっていう行為自体が例えば雑誌を編集するっていう行為と少しまあ似てる部分もあるんだよね、つまりまあ編集という行為、まあ、あるいはその雑誌をまとめるっていうことがね、つまり雑多ないろんな要素を一つにまとめ上げるっていう行為がね、まあ建築の設計であるとするならば、雑誌を作ったりあるいは編集したりするっていうふうな行為と、それからそのまあ建築を設計するっていう行為はある部分においてはおそらく対応関係はあるよ、っていうふうに思うね。 今日なんかちょうど僕授業でさ、あのジェフリー・スコットのね、ヒューマニズムの建築っていうね、書物についてのところをね、少しあの授業で勉強していたんだけども、学生の人たちと一緒に勉強してたんだけど、その中にね、建築の4要素っていうのを挙げていてね、それは何かっていうと、マス、つまりボリュームだね、マス、ボリュームと、それから線と、それから空間とまとまりっていうことを言ってる、ね、空間っていうのは実はその近代的な、極めて近代的な観念で、もともと実は空間ということは建築においてあまり言われなかったんだけども、でこの中でまとまるっていうふうな言い方をしてね、まとめるとかまとまるとか、あるいは統合するっていうことなんだけど、やっぱりね、建築っていうのはね、違った種類のものをどうやってまとめ上げていくかっていうのはね、結構難しいわけですよ。これは本当に、例えば研究室にさ、いろんな違った種類の人がいっぱいいるだろう、それをまとめる僕は結構大変だよ。本当にさ、
いろんな人がいる、
いろんな人がいるから。でもこれをまたね、一つそういう何かこう編集能力があるからさ。だからやっぱりね、なんていうか、これこのね、小村さんの住宅見てるとすごくスッキリしてるっていうかね。でもね、ここにたどり着くまでやっぱりね、すごくスタディがやっぱり必要だし、まあいろいろこうすごく時間をかけて設計をしたと思うんですけどね。建築を一つのものにまとめ上げていく作業っていうのはすごくね、やっぱりね、能力が問われるし、まあ、それはこう常にこうトレーニングが必要なんだろうなっていうふうに思いますよね。というところで、じゃあ今回は一応ね、このぐらいで終了にしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。